皆さんこんばんは。今日は午後にピスガで井上敦樹 GA の KGK 報告会がありました。彼は中四国のところで今年度から働いていますけれども、その活動を知れたっていうのも良かったですし、この協会にも現役の KGK 生、そして、今まで過去80年続いてますけれども大先輩方の声を聞くこともできたのも良かったなと思います。私もこの間の祝日に新卒から7年目までの KGK の合宿に行ってきました。久しぶりに KGK の雰囲気を体験して、あ、良かったなと、やっぱりいいなと思ったんですけれども、どうしてこんな話を今ここでしているのかっていうと、ちょっとそこで感じたことっていうのをシェアできたらなと思いました。その合宿で心に留まったのはイエス様の眼差しという言葉でした。ペテロがイエス様を3度知らないと言った後、イエス様と目が合いました。その時イエス様はどんな眼差しで彼を見ていたのかなと考えました。イエス様は罪は許容はされないですけれども、でもその彼を見つめる目っていうのは彼を追放して責めるような目ではなくて、悲しみ哀れみながらも、でもその存在自体は愛されていたんじゃないかなと思います。そしてそのペテロの罪の裁きを代わりに十字架で担ってくださった、そこからの救いを用意されていた、そんな神様の愛を感じました。今日最初にアットザクロスという賛美を共にしたいと思います。私たちもさまざまな罪を犯してしまいますけれども、それと同時にイエス様の十字架が与えられて救いの道が与えられていることを感謝しながら賛美していけたらなと思います。ご無理でない方はお立ちください。
打ち破り蘇られた。ただただ怪我主、主イエスは罪とが取り去るために救いの御業を成し遂げられた。
私たちの罪を許してくださるのは、許せることができるのは、許すことができるのはイエス様ただお一人です。かけがえのないイエス様を賛美していきたいと思います。あなたがすべてを賛美しましょう。麗し
い麗しいイエス、何にも変えられない、どんな宝もあなたに及ばない、命も限り、あなたを崇め、
抱かれた魂という賛美をしていきたいと思います。聖書の話を聖書の話として聞くこともできますけれども、そうではなくて私たちの心に照らして私たち自身のこととして聞けるように備える、そんな賛美であったらなと思います。賛美していきましょう。 今だと。
今あなたを賛美する前に私の心を探ってください。あなたに隠したままの想いに光を照らしてください。
もう一度今あなたを、
今あなたを賛美する前、私の心を探ってください。あなたに隠したままの想いに光を照らしてください。
砕かれた。
あなたを求めていて、砕かれた魂にあなたを語りかける。だから主よ、心を、この心を光で照らして。
もう一度賛美しましょう。
今あなたを心を探ってください。あなたに隠したままの想い、光を照らしてください。
砕かれた
魂をあなたは求めていて、砕かれた魂にあなたは語り。
メッセージの前に一言お祈りします。愛する天の神様、今日私たち一人一人をこの場に集めてくださったことありがとうございます。揺れ動くこの地で生きる私たち、さまざまな罪が私たちの中にも、また私たちの周りにも溢れています。そんな中で清く生きようと思っても、そう生きられない私たちがいます。どうか今日、私たちの罪に私たち自身が向き合うことができますように。またそれと同時に、あなたの許しと救いを受け取ることができますように、これから語られる御言葉一つ一つを私たちへの言葉として聞いていくことができますように、どうかあなたがそばにいて私たちに働きかけてください。これからの時間一切をあなたにお委ねします。どうかあなたが豊かに働いてください。愛する主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。お座りください。
皆さんこんばんは。オープン礼拝へ、いらした皆さん一人一人を歓迎いたします。今日も共に御言葉を読んでいきましょう。今日の御言葉はマタイの福音書 27章11節から26節となります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますのでどうぞご覧になってください。マタイの福音書27章11節から26節の御言葉です。では御言葉を読んでいきます。さてイエスは総督の前に立たれた。総督はイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは言われた。あなたがそう言っています。しかし祭司長たちや長老たちが訴えている間は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのか。それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。ところで総督は祭りのたびに群衆のため彼らが望む囚人を一人釈放することにしていた。その頃バラバイエスという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで人々が集まった時ピラトは言った。お前たちは誰を釈放してほしいのか。バラバイエスか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。ピラトが裁判の席についているときに彼の妻が彼のもとに人を使わしていった。あの正しい人と関わらないでください。あの人のことで私は今日夢で大変苦しい目に遭いましたから。しかし祭司長たちと長老たちはバラバの釈放を要求してイエスは殺すよう群衆を説得した。総督は彼らに言った。お前たちは2人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと呼ばれているイエスを私はどのようにしようか。彼らは皆言った。十字架につけろ。ピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。ピラトは語ることが何の役にも立たず、かえって暴動になりそうなのを見て水を取り群衆の目の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない。お前たちで始末するがよい。すると民は皆答えた。その血の人の血はその人の血は私たちや私たちの子供の上に。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。御言葉は以上となります。今日もまたイエス様に出会った人々というテーマでこの御言葉を読んでいきたいと思います。私たちの救い主であり神の一人子であるイエス・キリストは人としてこの世に生まれ、人として成長し、そして人としてたくさんの人に会いました。イエス様に出会った人というのは実はとてもたくさんいることになるのです。彼らは一体どんな人だったのか。彼らがイエス様と出会うことによってどのようなことが生まれたのか。それは彼らにどのような影響があったのか。そしてその彼らとイエス様の出会いが今の私たちに伝えることは何なのか。そこに焦点を当ててこのマタイの福音書を読んでいきます。今日はですね、最初に私たちが持っている聖書をめぐって、歴史上で起きたある事件を皆さんに紹介したいと思うんですね。こう聖書の中で最も古い写本というものにですね、シナイ写本というものがあります。このシナイ写本は1844年にドイツの聖書学者コンスタンティン・フォン・ティッシェンドルフという人によって発見されてたんですけども、皆さんご存知の通り聖書というものはギリシャ語ヘブル語で書かれています。それを手でこう写した本があるわけですけども、そういった特色を持っているので古ければ古いほど原本に近いという意味からとても重要な意味を持つんですね。それでこのシナイ写本というのはギリシャ語で書かれた聖書の中で 現存する中で一番古いものとされています。その意味というのはとても重要となるわけです。このシナイ写本が見つかったのはシナイ山の聖カタリナ修道院というところで見つかったんですけども、実はこの写本が見つかった時、この大事な大事な写本というのは燃やされる寸前だったんですね。カタリナ修道院というのはとても寒い場所にあって、修道院の中では暖を取るために火をくべていました。シナイ写本はその火を燃やすための薪の代わりとして使用されていたんですね。シナイ写本の本当の意味を知らない人たちはその重要性というものを分からず、ただの薪ほどの意味しか受け取ることができていなかったわけです。もし発見をするのがもう少し遅かったら、この大切な写本というのは永遠に失われてしまっていたわけです。本当の意味を知るということ、これはとても大切なことになるのです。その本質が大切であればあるほど、その本当の意味というものを私たちは決して忘れてはいけないんですね。そしてその意味を信じ続けなくてはいけません。今日私たちが見ていくイエス様に出会った人というのは総督ピラトです。彼は今もなおイエス・キリストを十字架にかけ殺した張本人として語り続かれる人です。使徒信条の内容をちょっと見ていきますね。使徒信条、スクリーンに出るでしょうか。これが使徒信条ですけども、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、彼らの我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。これが使徒信条ですけども、使徒信条とは私たちの告白になります。三位一体の神様を信じますという告白になるわけです。この告白は教会において長い時間、数えきれない人の口を通して何度も何度も告白されてきました。私たちの教会でも新年に一度みんなでこの使徒信条を告白しています。そして今見た通り、そこにはイエス様の一生が登場してくるんですけども、そこにはポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられとあります。彼はイエス様を殺した張本人として長い時間、たくさんの人によって証言されているわけですね。総督ピラトとイエス様の会話を知っている人からすればですね、ピラトの立場になってみると少し理不尽な感じもするんですね。イエス様にずっと敵対してきたのは誰か。律法学者やパリサイ人です。イエス様を裏切ったのは誰か。イエス様の弟子だったユダですね。 総督ピラトという人はそれまでイエス・キリストという人物に対して何の害も加えてきてなかったわけです。彼は総督という立場にいました。こう総督という言葉は長官とも訳することができるんですけども、現代の立場で言うと何になるのか、こう総督正確に当てはまることはとても難しいところです。ですが民を政治的に、そして司法裁判をもって導く立場にいた人物であったということが考えられます。彼には裁判の決定権というものがあったんですね。今日の本文を読み進めていくだけでも、彼がこの任に忠実であったということを伺います。彼はあの人が一体どんな悪いことをしたのかと、イエス様に罪がないことを認め、民を納得させようと幾度も頑張っているんですね。ここまでしたのに、イエス様に敵対し続けていたわけでもなく、イエス様の働きを邪魔していたわけでもなく、イエス様を妬んでいたわけでもなく、ましてはイエス様を裏切り売ったわけでもないのに、彼は長い時間、数えきれない人の告白によってイエスを苦しめ十字架につけた人として証言され続けているんですね。そしてそれはきっとこれからも変わらないでしょう。そんなの理不尽だろうってピラトの叫びが聞こえてきそうです。しかし確かなことはたった一つです。彼がイエス・キリストを十字架につけたということです。彼がイエス・キリストを十字架につけるという決断を下したんですね。何をどう言おうが、いくら理不尽だと叫ぼうが、その事実は決して変わりません。そして私たちが注意を向けなきゃいけないのは、彼がその決断を下したその理由ですね。彼はイエス様を十字架につけないという選択をすることもできました。誰が何を言おうとも、誰にどう責められようとも、罪のない人を十字架につけることはできない。彼はそうすることもできたんですね。しかし彼はそうはしなかった。その理由に目を向けたいのです。イエス・キリストを十字架につける理由は何なのか。それはイエス・キリストよりも大切なもの、救い主イエス・キリストよりも重要なものがあるからなんですね。16節から26節までの御言葉をもう一度お読みいたします。その頃バラバイエスという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで人々が集まった時、ピラトは言った。お前たちは誰を釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。ピラトが裁判の席についている時に、彼の妻が彼のもとに人を使わしていった。あの正しい人と関わらないでください、あの人のことで私は今日夢で大変苦しい目に遭いましたから。しかし祭司長たちと長老たちはバラバの釈放を要求して、イエスは殺すよう群衆を説得した。総督は彼らに言った。お前たちは二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。 ではキリストと呼ばれているイエスを私はどのようにしようか。彼らは皆言った。十字架につけろ。ピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。ピラトは語ることが何の役にも立たず、かえって暴動になりそうなのを見て、水を取り群衆の目の前で手を洗っていった。この人の血について私は責任がない。お前たちで始末するがよい。すると民は皆答えた。その人の血は私たちや私たちの子供の上に。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。ここにはイエス・キリストを十字架につけるものが、イエス様よりも大切にするものが2つ登場します。1つ目は人の声です。ピラトはイエス様が十字架につけられようと訴えられている理由が嫉妬から来ているということに気がついていました。人を死罪にするには不当な理由です。十字架につけてはいけない理由です。彼の立場からしたらこれは改めなければいけないことでしょう。しかし彼は暴動になりそうなほどの人の声に耳を傾けたのです。自分の妻のもうイエス・キリストと関わらないでほしいという声もありました。彼は正しさ、つまりはイエス・キリストを十字架につけないということよりも人の声を重要に考えていたんですね。そして二つ目は自分の声です。自分の声、もしくは保身と言い換えた方が分かりやすいかもしれないですね。彼はここで群衆の前で手を洗います。この行為について旧約聖書にはこのような記述があるんですね。申命記の21章6節から9節の御言葉です。旧約聖書申命記21章6節から9節。刺し殺された者に最も近いその町の長老たちは皆、谷で首を折られたメスの子牛の上で手を洗い、証言して言いなさい。私たちの手はこの血を流しておらず、私たちの目はそれを見ていない。主よ、あなたが贖い出された御民イスラエルをお許しください。咎のない者の血を流す罪を御民イスラエルのうちに負わせないでください。こうして彼らは流血の咎を許される。このようにしてあなたは主の目にかなうことを行うとき、咎のない者の血を流す罪をあなた方の中から除き去ることができる。罪のない者の血を流してしまったとき、その罪を除き去る方法が手を洗うということでした。おそらくピラトはこのことを知っていたのでしょう。つまりはここでも彼がイエス様に罪がないということを知っていたということになります。しかしそれでも彼はイエス様を十字架につける決断をします。自分の身を守るためです。自分の心の中から出てくる恐怖からの言葉に耳を傾けたからです。このままでは私の身が危ない、暴動にどうもなってしまったら私にも危害が及ぶだろう、妻の声もある、妻にも見放されるかもしれない、民の妬みを買った自称王様の命と私の身、天秤にかけたらどちらに傾くかなんて明らかではないか、 彼はこの自分の声を大切にしたんですね。結果、イエス・キリストを十字架につけました。イエス・キリストを十字架につける者、それはイエス・キリストよりも大切なもの、重要なものがある人です。ピラトがそうであったように、イエス様を十字架につける理由は、自分の中に救い主である、私の誠の王であるイエス・キリストよりも大切で重要で愛するものがあるからなんですね。この事実を前にするとき、私はこう数年前に牧師仲間と交わした会話を思い起こします。こう友人の牧師数人とこんな会話をしたことがあるんですね。久しぶりにインターネット上で会話を交わしていたので、近況や牧会の話について、そしてメッセージの話についていろいろ語り合いました。話題がメッセージ原稿の筆が進みやすい聖書箇所というものにこう自然と変わっていったんですね。それぞれの牧師がそれぞれにとって思い入れのある聖書箇所やテーマをたくさん出して語り合いました。大変盛り上がりましたね。やはりそれぞれが体験したことによって印象深い御言葉があるようで、同じ聖書箇所を挙げる先生はいませんでした。しかし話が進むにつれて、今度はテーマが反対に最も筆が進まない聖書箇所はどこかという話になったんですね。したら今度はほとんど同じ意見なんです。イエス様の受難の御言葉であると。イエス様の受難の御言葉をメッセージの準備をするときに苦しいという、そんな意見がみんなから出たんですね。なぜ苦しいのか、その理由も同じでした。悲しみと申し訳なさと感謝が溢れてくるからです。十字架の悩みが我が罪のためであるから、もっと言うならばイエス・キリストを殺したのが私だからという思いからですね。イエス・キリストを殺したのが私なんです。イエス様は十字架の上で血を流され、痛めつけられ、恥ずかしめを受け、そして最後には命を奪われました。イエス様を殺したのは誰でしょうか。イエス様を十字架につけたのは誰でしょうか。ピラトでしょうか。大祭司でしょうか。律法学者、パリサイ人でしょうか。イエス様を十字架につけろと狂ったように叫んでいた民衆でしょうか。イエス様を十字架につける者、その人はイエス様よりも大切なものがある人です。イエス様の声よりも人の声に、自分の声に耳を傾けるものです。だからイエス様を十字架につけたのは私なんですね。イエス様が十字架につけられなければならない理由が私だからです。 私たちは今誰の声を聞きたいと願うでしょうか。誰の声に耳を傾けたいと思うでしょうか。11節から14節の御言葉です。さてイエスは総督の前に立たれた。総督はイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは言われた。あなたがそう言っています。しかし宰相たちは長老たちが訴えている間は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのか。それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。この一連の騒動の中でイエス様が語られた言葉というのは、あなたがそう言っていますだけでした。ご自身がユダヤ人の王であるということを認める、そのことだけでした。自分の命が左右される場面においても、イエス様はご自身が王であるということ以外は語られません。何があってもそれこそが重要で大事で意味を持っているからなんですね。イエス・キリストこそが真の王だというんです。真の王は民の苦しみを知る王です。だから民が生きることを何よりも優先して第一に考えます。王国の民の命が脅かされないように常に配慮し、民が苦しみの中にいることを知れば何としても救うのが王なのです。イエス様は真の王として自分の命よりも民の命を救うことを選ばれました。自分の命を捨てるという非常手段を用いてでも、なりふり構わずに民を救われた真の王だからこそ、イエス様は十字架にかかられたんですね。また真の王は民の悩みを知る王です。だから民の平安を望みます。どうすれば民が笑って過ごすことができるのかを考え、あらゆる政策や方法を用いるのが真の王ですね。イエス様は十字架という人類史上最悪と言われるほどのひどい方法で死なれました。だからこそ私たちは十字架を見るたびにイエス・キリストを思い起こすんです。イエス・キリストを思い起こすことによって、私たちは自分が救われているということを何度も再確認することができます。私たちの悩みから解き放つ真の王であるからこそ、イエス様は十字架にかかられたんですね。真の王であるイエス・キリストはたった一言、あなたがそう言っていますと語られています。イエス・キリストが私たちの王であるということ、それを語られているんですね。真の王を知る民は真の王の言葉に耳を傾けるんです。その言葉は何にも変えられません。この世にある何者よりも尊く価値があり、力にあふれているからです。人が自分に何を語ろうとも、私の心が私に何を語ろうとも、イエス・キリストが私に語りかけてくる言葉こそが真理なんですね。私たちは真の王であるイエス・キリストを知っています。だから その声に耳を傾ける私たちでありたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、どうか私たちの耳が誠の王の声を求めるものとなりますように。誠の王の声に耳を傾ける私たちとなりますように。この世の何者にも変えられない誠の救い主のその愛を受けている私たちが、主と共に歩み、主の声に耳を傾けるものとなりますようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答してキリストには変えられませんを賛美したいと思います。お立ちください。
キリストには変え
最後に詩編51編を元気に賛美したいと思います。神よ、
神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を新たにして、あなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を取り去らないで、雪より白く私の心を清めて、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください
。2番ともに賛美しましょう。
私の真実な心を見てください。私の全てを捧げます。ただあなたのために従って行きます。見させてください、神の力を。雪より白く私の心を清めてください、主よ。あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。砕かれた魂であなたに向かって歌う。私の人生をあなただけのために生きる。砕かれた魂であなたに向かって歌う。私の人生をあなただけのために生きる。雪よ
本日は3月最初の日曜日ですので、最後に3月の誕生日の方を祝福して、今日のオープン礼拝を終えたいと思います。3月生まれの方はその場にお立ちください。あ、いますので彼のためにも、はい、賛美していければなと思います。はい、これにて今日の分礼拝を終えたいと思います。ご自由にお待ちください。